こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。オールナイトニッポンゼロ火曜日のクリーピーナッツさんがゲスト出演されてましたね。最後楽しそうやったな。あのさ、まさにほんとこれぐらいの3時過ぎぐらいのカラオケの感じやったな。何入れても盛り上がって、でこの後急激に疲れが来るんですよ、この夜中のカラオケは。いや、めっちゃ楽しそうやったな。ね、ちょっと撮影かましに行こうかなって挨拶しに行きたかったんですけど、ずーっと出てはったから挨拶できませんでしたけれども、お疲れ様でした兄さんたち。ね、まあ、兄さんといってもクリピナッツさんはためぐらいの同世代、第7世代第7、私第7世代ですから、完全に売れ方が第7世代と同じ売れ方したからいやいや、年関係ないですから。第7世代っていうのは霜降りさん、イグジットさん、宮下草薙さん、あと四千頭身さんとかね、いろいろいらっしゃいますけど、多分ここ 2,3 年でグンって来た方だから、私はむしろ第7.5 世代ぐらいかな、もしかしたら。うん何回か分かりませんけど、私は芸人さんじゃないので、うん、ふわちゃんは一応芸人さん枠なんでしょう、きっと多分。ふわで今も YouTuber 芸人って言って、なんか否定してない感じが、そうなんじゃないかなと思う。あ、彼女は7、第7じゃないですか、いつから第8が出てくるんかっていうところですけどね。だってあれ、数え方はお笑いブーム的な数え方じゃないですか、こう世代、大きな括りで言ってるでしょ、年とかじゃないからね。何なんでしょうけども、まあ日付が変わってね、今日はね6月30日ということで、ちょうど1年の折り返し地点でございますよ。いろいろ企業さんとかはここで上半期下半期分かれてね、いろいろ決算がある会社さんもあるかもしれませんけれども、皆さん上半期いかがでございましたか。まあもう上半期と言ってもちょっとね、家にいる時間が長かったりとかしたんでね、いつもの今までの例年の上半期とはちょっと雰囲気違うかもしれないですけれどもね。まあ私はもうほとんど記憶にございませんが、1月からもうだから年末ぐらいからね、えらい感じだったんですよ。私はなんか滑らない話出させてもらったりとか、モノマネ、王座出させてもらったり、まあテレビで言うところの結構やったことのない大物たちを、大物たちを目の前にというか、大物たちと共にですね、いろいろやらせてもらってたんで、もう時の流れなんかもう全然感じられないままでね、ビリーアイドルっていうグループもやってて、それが年末に解散してからの、1月入っていろいろ発表とかして、なんやかんや来てもあれよあれよと言ってる間にもう春が来夏が来って感じなんでね、知らん間に30歳になったって感じなんですよ。だからオールナイトニッポンゼロが、え、これ決まったって聞いたらいつなんやろ、もうそれすら思い出せない私。本当に記憶力がちょっともうなくなって散漫になってるんですけれども、多分年明けぐらいには聞いてたんかな、年末に知ってたかな、わからんけどもまあで準備はね、そこから多分ちょっとずつして、で3月にはもう発表があれいつだったんでしょうかね、発表が3月ぐらい頭ぐらいですよね、多分初旬ぐらいにあって、あの記者会見とかもありの、でもう始まっちゃったら逆になんか毎週月曜をね意識するような感じでこの3ヶ月やってきたんで、多分曜日を意識しないって多分すごいスピードでね時間が過ぎる気がするんですよね。私のまあこういう仕事だと特にね、だからちゃんとなんか月曜がこうね夜中ありますんでね、ちゃんと逆算して寝たりとかするじゃないですか。まあしっかりね記憶、ラジオ始まってからは結構エピソードとかをメモしたりとかするんでね、比較的記憶に残すようにはしているんですけれども、まあまあね、3月31日からこの番組がスタートして直後にね、もうほぼ同時期に緊急事態宣言が発令されて、まあ外出自粛期間に入りましたので、もう仕事もストップで、本当に FM で2本ラジオやってまして、そのうちの1本は生放送。ほんでこのオールナイトニッポンゼロがね、生放送ということでラジオだけの日々があって、皆さんはね、それこそもっとお家に長くいたかもしれないし、逆にめちゃめちゃ忙しくなって本当に家に帰れないとか、医療関係の方とかね、スーパーとかそういったところの方はもうさらにいつも以上に忙しかった方もいらっしゃったと思うんですけれども、本当に出口のね見えない日々が続いてて、もうどうなるんだろうなと思いながら、ああもう焦ったり落ち込んだりする方もね多かったと思います。私もそうですけども、でも私はこのラジオがあったから結構ね助けられていました。自分自身はそのね生活として仕事パーンってなくなったけれども、別に今までいっぱいあったわけじゃないですから、今までの長い人生で見ると暇な時間の方が多かったですから、そういう意味で言うと今もここの 1,2 年がイレギュラーなぐらいねパツパツやったというだけで、そんなに大きな不安よりかは、ちょっと長いお休みができたぐらいの、どうしようかなって思いながらもねあったんですけど、でもこう下界というか、自分じゃない世界と自分と外の世界とのつながりみたいなのがない中でラジオだけがこうあったっていうのは、逆に言えばちゃんとつながれる時間が唯一あったっていうのは、自分としてはとても救いでしたけれどもね、みんなが何してんのかなっていうのも知れたし、でね、そんな中で自粛の中で私はもうひたすらゲームばっかしてたってね、当初の頃はもうゲームの話しかしてなかったですけどね、龍が如くセブンをずっとやってて、ね、別にゲームが好きなんで普通にやってたんですけど、出演されてる、まあ、キャラクターというか、キャラクターがそのままね、反映されるようなゲームなので、俳優さんが、安田健さんですね、チームナックスの安田健さんが、そのまま反映された状態でキャラクターとして登場しているゲーム、龍が如くをやってて、で、その安健さんの演じるキャラクターが好きだ好きだと言い続けて、この放送で。そしたらね、安田さんからね、安健さんから、ご連絡いただいて、生放送中にね、ほんと急遽生出演というか生中継みたいな感じでお電話でお話しすることができたり、もうこれはもう下半期ちゃうわ、上半期一番の出来事と言っても過言ではないですよ。私の人生ではこんなことないですものね。皆さんもあんまり経験あるのかな、ラジオリスナーさん慣れっこだったらよくあることなのかしら。でもご本人からね、事前に出ますよって言って電話で中継ゲストみたいなのはあっても、ご本人からアプローチしてくださっててあんまないですよね。ちょっとそれを上半期で味わえてしまったっていうのはかなりね、嬉しいやら不安なんやら、この後こんだけのことあんのかなっていうね。そう、スタッフさんもね、全然まだ連携が取れてない序盤の序盤だから、慌てふためく、どないしょ言うて、どうすんのって。全員がバタバタ、なんか全員中腰みたいな、どうするみたいな感じやったからね。まあ、それが4月の時点で起きたっていうのは本当、ミラクルでしかなかったんですけれども。でね、5月末にようやく1ヶ月2ヶ月経って緊急事態宣言が解除されて、今ね1ヶ月ぐらいかな経ちましたけれどもね、まあ以前と同じようにとは言えないですけれどもね、私も徐々にお仕事の量はもうほぼ戻りました。体制が違うだけでね、で皆さんももしかしたらもうね、お仕事普通に会社行ってるよっていう人もいれば、全然まだまだ復旧のめどが立ちませんという方もいろいろいると思うんでね、引き続きみんなで支え合っていきたいなと思いますけれども、まあだから私も先週ね24時間ぶっ通しだったんですけど、今日もですわ、今日この後7時に現場に入りますんで帰って一瞬でお風呂入れるかなーっていう感じで、まあバタバタしてるんでね、そら記憶もなくなるわと思うんですけども、先週話したことは覚えてないのよなんか楽しかったのは覚えてます。なんか子供の頃の記憶と同じぐらい、なんか楽しかったなーって、ああいう子おったなーっていう感じは覚えてますけれども、でもみんなやっぱそうやん、今を生きてるやん、やっぱり今の一分一秒生きてるからさ、つってそんな、過去にそんな囚われなくていいと思うね私は、前だけ見てこうや、今はクッキー師匠のやらせていただきましたけれども皆さんはご機嫌いかがですか、もういかがなんですかね、もう まあ、上半期はもう、だからもう大丈夫です。もうざっくり。覚えてることもあれば覚えてないこともあるんですけど、覚えてることは今全部言いました。あとのことはちょっと思い出せないんで。でもなんかいろいろテレビとかね、それこそラジオとかでも聞いてくれてる人は覚えてくれてると思うんですよ。いい話とか、面白かったこととかは。覚えてないということは、人の心に留まってないということ、ものは、どうでもよかったということ。みんなの心に残ってる、あの時の、ういかちゃん可愛かったなとか、おもろかったなとか、うん、この話よかったな、あのテレビよかったな、覚えてくれてるものの中に私は生きてますんで、別に自分の記憶なんて消え失せてもいいんですよ。みんなが元気で生きて、なんかおもろいなって感じてくれる、その1分1秒があることが、私の喜びでございます。今日はこれで終わりたいと思います。早いな。政権のやつもこんな繰り上げてきた。まだあります。もうちょっとだけ今日はやりたいと思いますんで、今日含め下半期もどうぞよろしくお願いいたします。行きましょう。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。先ほどもお話ししましたが、今日はね1年の折り返し地点ということで、まあオールナイトニッポンゼロが始まったの4月なんでね、折り返すにはまだちょっと早いかなという感じもあるんですけれども、まあ1年という単位で見たらちょうど半分だなということで、明日から下半期に突入しますよね。ということで今夜のメールテーマは、下半期の私ファーストサマーウイカに起こりそうなことというテーマでございます。まあ例えば仕事のことでもいいですし、プライベートなことでもいいです。もしかしたらここに来る今日のメールテーマの中から、テーマメールの中から予言者が生まれる可能性もあるわけですよ。でここで、あ、いいねそれって思ったことは、私が実行していけば全部こう潰していけるわけですよ。でここで嫌なこともあるは分かれへんよ。なんやねんっていうことを別にいいんですけど、もしおこれはって思うことを実行していってね、皆さんを予言者をたくさん出していきたいなとも思いますし、できそうにないことでもまあ何でもいいです。ぜひね勝手に予想してお送りください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com、 ファッキンサノバビッチアンダーヘアーと覚えて懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。さてこの番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。今日はちょっと早く終わっちゃうんですよね、日本放送の方は。まあ最後まで聞けるところもあるんですけれども、もし日本放送をお使いの方とかでちょっと最後まで聞きたいという方はミックスチャンネルだったらね、最後までバッチリ映像とともに見れますんでね、今日はこの機会にねぜひねダウンロードしてもらいたいなと思います。番組ホームページにミックスチャンネルへのリンクが貼ってありますんで、そこからでもダウンロードできます。今日は3時55分まで日本放送では短縮の放送になっちゃいますんでね、それ以降聞きたいって方はミックスチャンネルぜひダウンロードください。ぜひミックスチャンネルでもお楽しみくださいね。それではここで一曲、はい、お送りしたのはソールドアウトで東京通信アーブズコミュニケーションス、あ、大好きですよソールドアウト。なんかRしてさんも好きっぽい感じのちょっと TL で見ました。めっちゃラップがうまい。いや滑舌がいいのよ、ディゲーモン滑舌がいい。生まれ変わったらディゲーモンさんの滑舌になりたい。はい、はい、お送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メールご紹介します。ラジオネーム雪の降る日さん。安田健さんが電話出演された件はラジオを聞いていてめちゃくちゃ驚いた記憶があります。興奮しすぎて学校の友達に安田健電話出演したよと報告したのですが、軽くあしらわれたのでラジオのノリは外に出しちゃダメだということを学びました。16歳、土手ガール、あ、土手ガール、ありがとうね。確かにラジオのニュアンスって一番伝わんないよな。うん、 なんか面白かったよって聞いて、そのラジオを聞きに行って、聞いてからじゃないと、その話題になんか乗れないっていうか、このラジオやってる私ですら、なんだろ、ディレクターさんとかが、あのラジオ面白かったんすよねっていう話聞いても、あ、へえ、あ、そうっすか、ふーんって聞くまではやっぱテンション、あ、へえ、はーんとかいう感じだけど、聞いた後だと、あれめちゃめちゃやばかったって言って話盛り上がれるから、やっぱね、話だけじゃな、引き込めないんだよな、聞いてもらわなきゃだよな。ありがとう、土手ガール。次行きましょう。ラジオネーム、51さん。第7世代は年齢関係ないと言っていましたが、粗品さんが令和元年の時点で20代じゃないと、第7世代じゃないと言っていました。なので、ウイカさんはギリギリ第7世代です。ちなみに、EXIT の、リンタロウさんは年齢的には第7世代じゃないと言われています。そうですよね。リンタロウ先生は多分2、3個上なんすよ。まあ、でも、よくね別に。令和元年の時点で20代じゃないとって、やっぱそこで粗品さんが言うってことは、やっぱ第7世代の王としての権利なのかな。それを決めれるのは粗品さんしかいないんだ。霜降りさんが決めたことが第7のルールなんだ。第7世代の。くー、なるほどな。霜降りさんにじゃあちょっと、媚びへつらっていかないと、第7世代としては。本当に。なるほどね。ラジオネーム、インフマンサーさん。売れ方的にテレ東の佐久間さんは第7世代に入りますか？時期がか。令和に入ってから跳ねたんすか佐久間さん。もうだいぶ前から跳ねてますよね。跳ねてんの跳ねてんのかな。なんで跳ねるの、どうやって跳ねたん佐久間さんの跳ね方教えてほしい。遅咲きなの、それは逆に。早咲きしすぎたのか、遅咲きなのか、2回売れたってこと。あれ、ね、西のに芸人さんとかは2回売れなきゃいけないとかっていうじゃないですか。大阪で売れて、そこから東京進出してもう一回東京で売れるみたいなのあるけど、佐久間さんはテレビ業界で売れてもう一回ラジオ業界で売れなきゃいけないみたいな。どういうこと？でまたテレビに戻るの？今度佐久間さんに聞こう、何世代ですかってね。第5世代とかなのかな、4とかかな、年齢的に言うと。そんな世代があるのかどうかは知りませんけれどもね。佐久間さんで言うと、先日あちこちオードリーに呼んでいただいてですね、テレ東の番組の初めて出させていただきました。まだ放送はね、オンエアは多分7月の中旬ぐらいに2週にわたってあると思うんですけど、佐久間さんの番組に私多分昔ビスの頃にゴッドタンに出させてもらったことはあるんですけど、それ以降なくって、この1年半ぐらい佐久間さんに多分お会いしたことは記者会見の時ぐらいなんですよね。だからちゃんとこう、まあ、売れてからっていう表現があれですけど、ちゃんとこの 1,2 年で呼んでいただいたのはちょっと初めてだったんで嬉しかったですよ。なんかラジオの人しかいなくて、この日まあオードリーの2人と私と、もう一組は宮下草薙さんだったんですよね、コンビで。でテレビですけど、共通項がみんなラジオだったから、宮下草薙さんも文化放送かな、15分番組が冠で始まったっていう話で、みんなこうラジオの、それぞれのラジオへのスタンスとか、こういうことを話してるみたいなのをいろいろ話して、まあどこまでオンエアされるかわかんないんですけど、まあ、テレビの収録で延々とラジオの話してたし、でそれを聞いて手叩いて笑ってるプロデューサーがラジオの人だから、ずっとみんなラジオの話して、民放、みんなに地上波で変な番組だなと思って喋ってたんですけど、だから逆に言えばこのラジオではここの番組の裏側の話っていうものはしないわけじゃないですか、今表だから、この時間は。だけれども、そのあちこちオードリーでは、いやラジオの時こういう感じでっていう裏の話をしちゃってるから、できるだけドテガール、ドテチンたちには聞かせたくないけど、でもやっぱり嬉しい言葉とかもらったし、オードリーさん、若林さんとか もらったし、そのオードリーさんたちのなんかラジオの裏話じゃないけど、なんかスタンスとかも軽く出てたんで、そういう意味では聞いてほしいなっていう、ちょっと五分の気持ちなんですけど、結構嬉しい言葉ありましたよ。泣きそうなったし、どこまでね、結構長く喋ったからどこまで放送されるかわかんない。まだオンエアの後にね、ちょっとこぼれ話みたいなできたらいいなとは思います。結構なんか佐久間さんが多分その日の夜が多分水曜だったのかな、5日前ぐらいだったから、もうインスタにも写真を上げてくれてて、めちゃめちゃ面白かったみたいな、毎回言ってるけどみたいな、なんかすごく楽しそうなポストして、その後多分オールナイトゼロだったんですけど、自分のね、佐久間さんの、そこでなんか結構私の話もファッサも面白かったよみたいなこと言ってくださって、結構それに救われたんですよね。今まで呼んでもらえなかったから、もしかしたらなんかあんまりよく思われてないかなとか、あもう好きじゃないかななんて、勝手にね呼ばれてないだけで思ってたんですけど、全然そんなことなかったみたいで、なんかすごくよく言ってくださって、ただなんかあオールナイト全部聞いてるみたいだよみたいなあったんですけど、ごめんなさい、全部は聞けてない全部が全部で比較的聞くようにはしているけれども、1分1秒全部聞き逃してないかって言われると、ちょっとそれはちょっとあれなんでごめんなさい。でも聞いてる時は聞いてます。あの船長のも聞いてるし、キャップのも聞いてますけど、聞いてない時もあります。ごめんなさい、それだけごめんなさい。ちょっとまあ耳足りない時はあります、ごめんなさい。でもなんかあの波を聞いてくれのやつやったんですよとか話して、ぜひ実写化佐久間さんお願いしますとかって、ちょっと直談判じゃないけどお願いして、全然主演とか言ってないですよ。主演は広瀬アリスさんなんでね、すごい言ってないです。あのぜひやってくださいよ、出たいですみたいな話とかは裏でさせてもらってね、そういうなんかこうラジオの横って基本会うことないから、なんかつながりがあってちょっと嬉しいなって思っていましたね。まあそれでなんか上半期いろいろね番組ね出させてもらって、例えばしゃべくり7だったりとか、今週は脱力タイムズがあるのかな、フジテレビの、あれもね多分女優枠で出てますよ。いやー念願かなって、ぜひこれはねどうなるかわかんないけど、ぜひ見てほしいですけど、いろいろおしゃれイズムとかね出させていただいたりとか、なんやかんやもう本当にブランチの王様のブランチの買い物行かせてもらったりとか、サマーリゾートでねセブ島行かせてもらったりとか、いろいろありました。レギュラーも1本あるんですよ実はね、 NHK で、稲垣吾郎さんと2人で MC やらせてもらってる番組とか、あってね、まあいろいろ出させてもらったけど、まだまだちょっと足りないというか、まだまだ出たいテレビがいっぱいあるなと、テレビに限らずねラジオとかもですけど、やっぱ私まだタモリさんに会えてないのはもうずっと言ってるんですよ。タモさん会えてない、もうビッグスリーの中ではタモさん会えてないから、タモリクラブあるいは M ステブラタモリ、まあ M ステは何かしらで、にぎやかしで、何かしらにぎやかしでちょっと誰かの応援舞台みたいな感じでもいいんですけどね。いやー出てたいなーなんて思いながらね、ちょうどねせいやさんがあのいいとも最終回のモノマネとかやってたから、それでいろいろタモさんの番組とかもね見てたけど、出たいなー、出たいというかお会いしたいなっていう気持ちがいっぱいですね。あと三輪明宏さんね、ありえへん世界とかテレ東のに出たら会えるのかなとか、三輪明宏さんも会いたいし、情熱大陸ね、情熱大陸はまだ無理かな、え無理突然ちょっと方向性変わっちゃったけど、情熱大陸、いや密着してもね内容ないけど、いやそこまで、いやでも滝沢カレンさんとか多分ね情熱大陸出てらっしゃってね、あんま私バックボーンも面白いものがないから何とも言えないですけれども、それこそね決めれるかな、エンドロールの中でタラララララのとこで いいパワーワード置いて帰らなきゃねいけないけど、まあ、セブンルールとかね若様の出たり、まあ、いっぱいありますけどね、アニメでねキャラクターで登場するとか、年末のね笑ってはいけないにね出たいとかもある、出たいようで出たくなかったりするけどね怖いから、いろいろねあるけど、だから出たいものいっぱいあるけど、こないだ思ったのは、おとといワイドなショーに出させていただいた時にね、時間が足りなくて実際触れることはなかったんですけど、あの芸能人いつから芸能人って言っていいのって、先々週かな ちょっとごめんなさい、記憶がないからあれなんだけど、ここで話したじゃないですか、いつから芸能人って自分のこと言っていいのっていうのを、隠れ業界ドテチンかドテガールかが聞いてくださってたのか、そのワイドナの中に一つのなんかこう項目というか取り上げる中に入れてくれてて、ウイカさんが気になることみたいな、いつから芸能人と呼んでいいのかみたいな、そのね、なんか松本さんとか東野さんに聞けるチャンスだったんですけど、ちょっとね時間の関係で取り上げることはなかったんですけど、え、なんかここのドテラジオで話したことが、そんな民放とかテレビのドテを超え、海大地上波っていう大海原で川も越え、こんな、そう、芸能界の7つの海で私たちの話題が取り上げられることがあるのと思って、それにちょっと驚いたし、まあ実際ね聞けたらよかったんだけど、でもそれだけでも嬉しくて、だからここで話すことっていうのは、なんか生産性のない他愛のないことって思う瞬間もいっぱいあるけど、なんだ汚ねえなとか品がねえなとか下品だなって思うことあるけど、ヤスケンさんしかり、まあ、師匠とねお話ししたこともあるけど、なんかここで生まれたことが外で芽を出し花が咲くことがあると思うと、すごくなんか素敵な、最高じゃんここって思うんですよね。だからどんな小さな種も、もう芽も潰さず、すべてこう育てて出していきたいなって、純粋にそれを思いましたね。うん、この半下半期前にね、上半期でそれを分かってよかったなって思ったな。でもやっぱりだから、ここでだからなんとかに出たいとかいうことが、多分少なくとも力あると思うんですよ。影響力あると信じて、いろんな隠れ業界ドテチンドテガールが聞いてることを祈って、業界ドテチンいると思うのよきっとね、聞いてくださってますか、ありがとうございます、本当貴重なお時間。だから今何に出たいとか言っとこうと思っていっぱいあったよ、うん、アナザースカイとかなんかね、いっぱい言った、タモリクラブとか言うけど、今一番出たいのはニジプロ終わった、わかんないんだけど、ちょっとごめんなさい、まだついていけてないんだけど、にじコン、何ですか、にじプロ、にじプロプロジェクト、にじでいい、あれなんかレインボーとか呼ばないよね、にじだよねのやつ、なんかオーディション20ね、20に入れる、終わった、もう終わった、終わった、あの U ってウイカの U じゃないの、20の U はオーディション受けさせてほしい、じゃあオーディション番組に出たい、じゃあ何かしらの、何でも大丈夫です、それは無理か、いやいけると思うんですよね、20の新メンバーオーディションの番組があればバラエティ枠でなんか落ちてもいいじゃないの、そういう人生なんだから、ぜひじゃあ、 業界ドテチンの二次関係の業界ドテチンドテガールの方、ぜひよろしくお願いします。オーディション番組はね、太いからかなり、みんな夢中だから、オーディション番組をじゃあやりましょうかね。ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロではオーディションを開催したいと思います、何かしらのじゃあそんな感じで、ここで一曲、私の青春時代のオーディション番組といえば、朝やんでしたね。はい、モーニング娘。でザ・ピースをお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではテーマメールご紹介しましょう。下半期のファーストサマーウイカに起こりそうなこと、ラジオネームハルポンさん、9月アンミカさんの代わりに通販番組に出る代わりにってとこがいいですよねアンミカさんがもしかしたらちょっと遅めの夏休みを取られてとか、結構ありますよね、その帯でやってらっしゃる番組とかはね、春休みとか夏休みっていうね、長期休暇で代打で入るってね。いやー、それで売り上げ落ちたら怒られそうやもん。ウイカちゃんって、あんま数字良くなかったよーって怒られるわ。荷が重いですね。次行きましょう。ラジオネーム、怪盗ソルト。怪盗ソルト、おい、ちょっと一本グランプリ使われてたじゃん、怪盗ソルト、おめでとう。ちょっとずっとお祝いしたかったんだよ、最近送ってくんなかったのおめでとうございます、すごい羨ましかったです。 はい、下半期ウイカさんに起こりそうな出来事は、逃走中からオファーが来るです。ウイカさんは開始前、ミッションは全て参加してやりますと意気込んだ後、開始2分で捕まれそうな気がします。な実は1回出たことがあるんですよね、逃走中は。去年かな、もう夜中2時集合とかですよ、あれも朝ね、オープン前とかでやったりするんで、その時は手越さんがすごいミラクルを起こしてました。じゃんけんとか全部勝ってました。やっぱスターだなって思いましたけれども、私はずっとひよって隠れて中途半端な感じで捕まりました。次もしオファーがいただいたら、これ言って2分で捕まろうと、予言通りやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。次、ラジオネーム、夢ならばハゲないで19歳。下半期ウイカさんは M1 グランプリの観覧席に絶対いると思います。ファイナルステージの前に CM に行くやつでこけるやつに参加してほしいです。あー、あれ M1 グランプリ観覧席ってあったっけ。こんな 3,4 人ぐらいか。えみくじはあれはあれはスポーツ選手とかそういう持ってる人じゃないとダメだもんね。いや、いいですけどね。でも、ああいうとこちょっと緊張しちゃうからな。お家で、お家で見たさもありますよ。一本グランプリの時もちょっと震えが来ましたしね。いや、大好きで。いや、出れたら嬉しいですけどね。ラジオネーム、寿司食えねえさん。ウイカさん、下半期にレギュラー番組決まります。番組名は、コウジとウイカの発見レア職業という名前で、レアな職業の人に密着する映像をスタジオの東野さんとウイカさんがツッコミを入れたりする番組です。え、2人でも冠に名前が入る番組を東野さんとできるってこと。幻テレビじゃんそれは完全に、いいかも。いいですけど、ちょっともうちょっとフォロワー欲しいな、フォローしていただく人。いいね、東野さんと番組やれたら嬉しいな、ダディ。ラジオネーム、小柄すまるさん。下半期のウイカさんはテレビ東京の佐久間さんのオールナイトニッポンゼロにゲストで呼ばれます。これは予想ではなく予言です。なるほど、佐久間さんのオールナイトニッポンゼロに呼ばれる。あー、月水でね出ると。いや、でも呼んでいただけるかしら。だってカジさんとかさ、それこそ藤井健太郎さんとか千鳥さんもでしょ。結構ちょっと小物すぎない通常回のあれでしょ。どうしてもなんか佐久間さんがその週全然ネタがなかった時に、ちょっとファス様呼べって言われていや、呼んでいただいたらもうぜひ行きますよ。で、結構多分楽しく話せると思う。私おじさん得意だからキャプテンは多分楽しくお話できると思いますよ。ね、楽しみ、呼んでいただきたいな、ね。じゃあ行きましょうか。こんな感じでまだまだね、下半期ファーストサマーウイカに起こりそうなことは募集中でございます。テーマメールはガンガン送ってください。ではコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。はい、いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。なんかツイッターでね、子供が家でなんか辞書を引いて自分の名前をなんか英語で探して、英語ファーストサマーウイカみたいに横文字にして変えて呼び合ってるみたいなツイートを見かけて、巷でもちょっとウイカネームが流行りつつあるみたいですよ、子供の中で。まあ、今日のはちょっと違います。夜のウイカネームコーナーなんでちょっと思考が違うんですけれどもね、全国にねじわじわとなってきておりますよ。では早速紹介しましょう。ラジオネーム、佐藤ロジャーさん。ダイアン津田さんに命名、メニーメニートゥース。めちゃくちゃ歯が多く見えるから確かに歯多いよね、倍ぐらいあるよね。ちっちゃいのかもしれないですね、口に対して歯の大きさがね。こうで、こう綺麗に多分並んでるんでしょう、密集してるから。あんまり歯をゆーっと見たことなかったけど、言われてみればそうかもしれませんね。次行きましょう。ラジオネーム、社交心さん。ゴスペラーズに命名、ワニワニパニックメンバー。5人組でサングラス1人という構成が、ゲーセンにあるワニワニパニックと一緒だからえ、サングラス1人、あ、本当だわいるわいるわ、サングラスいるいる。え、他どんな顔してるっけな、他わかんないね。1人だけサングラスがいるんだ。へえ、 確かに。ちょっと名前全員つけたいね。ゴスペラーズだったんだ、あれ。いやー、ちょっとすごいね。言われてみて気づいたわ。次行きましょう。ラジオネームどうにもならんよさん。森本レオさんに命名。ファーストパーソン、俺。ラジオ番組を始める際、俺という一人称が禁止されていたことに対して、芸名を森本俺にして自分の名前を呼ぶのはいいだろうと食い下がった流れで今の芸名になったから。マジで？え、食い下がったけど レオになってない？え、どういうこと、どういうこと？え、俺、森本俺さんだったの？それを、やっぱちょっと変わってるイメージ、変わってる方のイメージありましたけど、すごいですね。俺が禁止ってどういうこと？なんで片居ラジオだったんですかね。何なんだろう。いい声だから、あ、俺がって言うとちょっとイメージがみたいなことなのかな。誰から禁止されてた？何を禁止されるん？俺を。僕とかじゃないとダメなのかな。ラジオ業界自体のいわゆる禁止一覧だったんですかね。じゃ緩くなってんのかな。謎だな。じゃあ逆に俺って言えるようになったのは森本レオさんのおかげかもしれないね。やっぱ食い下がることって大事だよな。またやっぱだから ポはダメで、コがいいとかいう話っていうのはやっぱり最初の方に一回しましたけど、コが良くてポコはいいのとか、やっぱりそこはやっぱ食い下がっていかなきゃダメだよね。うん、チンポコに食い下がっていかなきゃ。うん、じゃあラジオネームモノポリーさん。ボル塾田辺さんに命名。ファットファットファット。韓国に旅行に行った時、税関の人に二の腕が不自然に太いと運び屋疑惑をかけられて、死亡死亡死亡と反論したから。え、二の腕が不自然に太いっていうのは二の腕に隠し持っているっていう風に疑われたってことか。じゃなくて運び屋ってことは何だろうね。何なんだろうね。ちょっと謎っすね。死亡死亡死亡って。じゃあ行きましょうか、ドバイヘリコプターさん。翔英さん、翔英さんに命名。ノークライメモリーズ。様々な事情で今は食べられない味を再現する番組で、おばあちゃんに作ってもらった料理を再現してもらったが、その料理では泣かず、おかわりで勝手に作った卵かけご飯を食べて泣いたから。思い出じゃ全然涙腺響かなかったんだ。いや、だから別に美味しくなかったんでしょ。再現したとて、それはそれでさ、思い出だけでさ、味がうまいとは限らないもんね。で、卵かけご飯は確実にうまいもんね。よっぽどあれだったんじゃない、よっぽど美味しくなくてどないしょっていう苦しいのを卵かけご飯が解放してくれたんだろうね。はい、ということで、ここでなんとファーストサマーウイカーオールナイトニッポンゼロ、日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。早いですね。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週もお願いします。引き続き聴ける方はお付き合いください。では日本放送でお聞きの方とはこの曲を聴きながらお別れです。クリーピーナッツ、菅田将暉でサントラ。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメールご紹介します。ラジオネームちゃんぽんさん。第7世代に関して EXIT のお二人が令和元年にブレイクした20代が第7世代だから、 EXIT、 ファーストサマーウイカ、日向坂46は第7世代だと日向坂さんの番組でおっしゃっていました。日向坂さんが言ってたってこと？日向坂さんの番組でイグジットのお二人が言ってたってこと？認められたの？じゃあ、この人気の二人に言ってもらったってことはいいってことじゃん。やったー、普通に嬉しい。そのうちね、なんか霜降りさん、イグジットさん、あれ誰だっけ、ミキさんかで、なんか番組が始まったりするんですよね。第7世代感があるね。第7とかつく番組いっぱいあるから、あー、レギュラーになりますように。ラジオネームマッツさん。佐久間さんが今一番力を入れている仕事がオールナイトニッポンゼロです。 なんで言い切るんだよ。なんでわかんだよ。これはテレビ東京の番組で言ってみました。あ、そうなんだ。テレビでラジオに力を入れているというテレビプロデューサー。もう理解不能です。本当だな。言ってたんだ。だから、佐久間さんという人間としてでしょ？プロデューサーとして力を入れてるとかじゃなくて、彼自身としてってことだよね。いや、それすごいわかるよ。私もそうだもんだって。だからなんか TL がなんか最近めっきり減ったなみたいなツイートさっき見たから、ガチでテンション下がったもんね。もうツイッター禁止にしてやろうかなと思った。逆に。つぶやくなっつって。ね、ラジオネーム、ぽっちゃまさん。20なんですが、グレイのテルさんはツイッターで、ニジプロ楽しみにしてる人は絶対に LINE ニュースを見てはいけない。僕は我慢できずに見てしまった。でもこれからスッキリで発表されるので楽しみにしてますと早朝に投稿して、放送後すぐに純粋な涙にもらい泣き、最後の子が発表されて最後のコメントで涙が溢れたとガチファンであることをアピールしていました。テルさん激推しの20、僕も追いかけます。テルさんのさ、このツイートはさ、ネタバレに入らないわけ？テルさんのツイート見てさ、あーまだ知りたくなかったっていう人はなかったかな？またなんかうっかりしちゃったんじゃないかなと思って。ワクワクしちゃったんだけど。やりがい。テルさんだったらあるかなーと思って全部言っちゃうっていうツイートで。まあそれもいいと思いますけど。そっか、テルさんもハマったんだったらちょっと私遅いけどこれからもう一回ね、ハマりたいな。新メンバーになるんだったらね、知っとかなきゃいけないからね。はい、いろいろ今日というわけで、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、ここで一部の地域の方とはお別れとなってしまいます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後も聞ける方は引き続きお付き合いください。また来週。
日本放送ポッドキャストステーション、
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。やけくそです。くそー、なんかね、なんかちょっとやけくそになっちゃいました。女子だからすぐメンブレしちゃった。くそ。はい、何すんだっけ。ニュースね。何の話した今は。セックスの最中に流す BGM は。曲聴きながら腰振んの？リズム合わせんの？ビート刻むの？ふざけんなよ。マジかよ。私は高校の時マキシマムザホルモンを流しながらセックスしたけどね。え？親に聞こえてもバレないように激しめの曲で包丁ハサミに合わせて腰振ったけどね。急にほとんどの人が聞かなくなってからちょっと激しくなっちゃってごめんなさいね。ちなみに、ね、ミクちゃん、ミクちゃんの人見てた。あー、ごめん、びっくりしちゃった。聞いてた。あ、そう、ザ・ビッグエンドね、最近もヒット曲ありましたけどね。それで一番人気のなんか I Feel It Coming っていう曲でなんかね、みんなやっちゃうらしいですよ。あとマスターベーションの時にも曲をかけるらしいです。全く理解ができません。そんなどういう感じなんでしょうかね。いやー、16ビートだったらどうすんだっつって感じですけれどもね。はい、じゃあメール行きましょうか。メール行きましょう。はーい、ラジオネーム、やらかしいたさん。ウイカさんはプロ野球の始球式に呼ばれます。はい、実はこの話あったことがあります。ちょっとスケジュール云々とかもろもろで叶わなかったんですけどね。なんかちょっとそういう話もあったこともありましたね。だからいつか来るかななんて思いますけれども、ただどうなんだろう。野球知らなくても行っていいのかな、ああいうの。知らないことはないんだけど、やっていい、どこで、いや、カープかな。今日は赤色着てるからちょっとカープっぽいですかね。はい、あ、また怪盗ソルト、ありがとう。怪盗ソルト一本グランプリ出てたよね。めっちゃ羨ましかったぜ。ちょっとごめんさっきやった。はい、ウイカさんは下半期世にも奇妙な物語のエピソードの一つで主演を務めると思います。
え、
マジ？そしたら間接的ですが、タモリさんとも初共演ができるので万々歳です。ちょっとにやけが止まりません。嬉しいです、とっても嬉しいです。確かにこれだと、さして、バリューのない私でもキャラクター性で呼んでもらえる可能性はあるかもしれない。なんかバスへのキャバ嬢のなんか一日みたいな感じで、あるかもしれない。いやー、嬉しい。いや、出たい、出たいよ。 タモさんね、そうだね、現場では会えないけどね、あるかもしれない。いやー、ちょっとどうにかお願いします。隠れ道で人の方お願いします。水面下のエビフライスさん、タモケンさんの焼肉田村のようにグルメ界に進出してファーストサマーウイカレーを出店すると思います。名物は高く盛ったライスでルーを囲んだドテライスです。いいじゃん。カレー屋か。カレー好きだけどね、私あんまり激辛が得意じゃないから、ちょっと甘口カレーに限るんだけど、蜂蜜たっぷり、リンゴと蜂蜜吸っちゃってさ、うん、入れるかな。ドテライスはいいよね、確かに。見栄えは、うん、映えるわ。なんか居酒屋もいいよね、土手に釣ってさ、もうなんかあの海藻が多めに入ってんのよ。わかめとかが入った土手にで、ね、どこの土手から持ってきてんねん。でわかめ酒と一緒に出すのよ。わかめ酒は NG ですか。わかめ酒は NG ですかね。説明したら NG ですか。まああの三角地帯に酒を流し込むことですね。いきましょう。モノポリーさん、私デロリアンに乗って未来から来たものです。下半期ウイカさんはニュースゼロで今話題のファーストウイカとはという特集が組まれ、ウドウさんと笑いゼロの真面目なインタビューを受けていました。下半期今話題の、ニュースゼロか。まあ真面目なインタビューは全然受けそうですけどね。笑いゼロか。ニュースゼロと笑いゼロがかかってんすかね。翔くん来てくれないかな。でもウドさん会いたいですね、確かに。いやーどうでしょう、今話題のってなってる時点で私まだダメだなって思いましたね。なんか消えそうな匂いするから、そういうの、話題じゃなくなってかつなおいる、そこにいたいななんて思いますけれども。ファントムさん、5時に夢中の深川亮の夏休みの代打 MC になり、大したことしてないのになんかものすごい評価される。5時に夢中さんね、深川さんの代打で私入れるかな、どうかな、誰の代打だったら、ナジャグランディーバさんの代打だったら入れたりとかするかな。マツコさんの代打も無理だろうしな。でも私代打女優じゃないか、代打 MC っていう、まあ、称号があるんですよ。番組の代打に入ったりとか、そういうのに入ってそのまま席いただくみたいなことを何度もありましたんでね。まあ代打は得意だと思いますよ、だって失うものないから別に。その席があってみたいなことじゃなくて、別にねそこで怪我しても一回でお疲れ様でしたって言えばいいんだから。だから単発の時強かったでしょ私。単発の時は別に失うものなかったから。好き勝手やりましたけど、懐かしいですね。それがあって今があるってね、素晴らしいですよ。ではこのコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカ。そんな私のエロい発言を盗み聞きした、隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーです。ご紹介しましょう。ラジオネーム甘くないけど佐藤さん、ウイカさんがウエットスーツを着た自分を鏡で見て言っていました。絶対罠にはまってエロいことされる潜入捜査官やないか。はいはいはいはい、好物でございますよこれ。大好き、ピッタピタのねエナメルの、皮膚呼吸でけへんようになるスーツですよ。でも胸のとこがだからあれで、藤子ちゃんが着てるやつよね、ピッタピタのね。あれでもね、私どうだろうな、下半身めっちゃいい感じになると思います。ボーンっていう感じね、いいよね。あれをこう脱ぐときにブルンブルンっていう感じはちょっと味わいたいよね。次行きましょう。ラジオネーム天ぷらのどんさん、電子レンジだけでできる時短レシピに挑戦したウイカさんが感心していました。へえ、家庭教師問に出てくる問題集くらい簡単ですね。確かに。これはいいですね。そう、 めちゃめちゃ初歩的な、もう This is a pen みたいなぐらいのレベルのやつ、正当全然分かれへんねんねこれあーいいですね。どうでもいいからね、多分あそこの下りは別に教えてるっていう設定が欲しいだけだから、内容どうでもいいのよ。だったらなんかもうちょっとなんかひとひねりね、下っぽいことでもいいんだけど、そこではなんか真面目に勉強を教えてるシーン欲しいのよいいよね、 AD の AD が持ってきた感じの問題次行きましょう。ラジオネームあげいもファーストさん。鎌倉の中に入った人の感想を聞いてウイカさんが言っていました。思ったよりも中が温かかったって初体験直後の感想かあ、そうなんですか。実際のところわからないですけれども、やっぱあったけんでしょうね。鎌倉の中は確かに、あ、意外とあったかいんですねって言うけど、意外とかな、意外となのかな、どうなの、その感覚は知らないな。知りたいんだけど、あったけんらしいねあったけんだってねいいねいいですね。やっぱ人間穴の中に入るのとか入れたりするの好きだよねラジオネームおまめさん。ドラマの撮影中、驚く演技を褒められたウイカさんが言っていました。尊敬する女優さんがいるんですけど、その方の男性マッサージ師が来た時の演技を参考にしましたあるある、どう見ても定点で撮ってるけど分かってるやん、絶対気づいてるやんっていう、そのね、ファンタジーを信じたいのに、こちらは信じたいのに全然信じさせてくれないセットね、あのカメラの置き方、水着の感じスレスレも全然狙ってないからね、うん、完全に仕込み感満載のマッサージシリーズの時の女優さんの芝居はいい芝居しますよ。セットの分ね、表情でね耐えなあかんからね、素晴らしいですよ。ラジオネームボッツさん。ウイカさんが島根の駅前で言っていました。
いやー、島根の男は壊れたバイブみたいに静かだな
これ納言さんですね、納言の鈴木みゆきさんが言ってるやつですね。これでなんか赤羽だっけ、赤羽はなんか公衆便所がなんとかみたいなことを言って赤羽の人から怒られたみたいなことをネットニュースで見ましたでなんか新宿とかいろいろそういう土地ネタみたいなやつ言うとその土地の人から怒られるって言っていや島根の人怒んないでくださいね壊れたバイブって、壊れてたら何でも静かなんですけど、あ、今日はね、ミクチャの人が主に見てくれたりとか、まあちょっとラジオではできないんですけど、私あのディルドモノマネっていうのがありましてですね、ディルドのモノマネが得意なんですよ。だからちょっとミクチャの人に特別に見せますね、ディルドのモノマネ、はい、今ディルドのモノマネをしております。机の上に置いたディルド、ドゥルルドゥルって、はい、これを細かすぎて伝わらないモノマネのオーディションに行けることになったらやりたいなと思っておりますが、はい、机も必要ですねっていう、はい、はい、腕でできるモノマネなんで、ぜひ皆さんやってみてくださいねということで交渉以上ですか。すいません、ディルドで締めることになりました。締まりのいいディルドで今週は以上でございます。あなたが盗み聞き隠し撮りしたファースト様ウイカのエロい発言をぜひぜひ送ってください。懸命に盗聴と書いて送ってくださいね。ここで一曲お送りした曲はラッドウィンプスでマニフェストでしたね。今週末東京の人はみんな行きましょうね。ではメールご紹介していきたいと思います。かわいっちゃん、僕がマキシマムザホルモンの曲でセックスするならチャーチャーチューチューだね、チューチューラブニムニムニムラムラのサビに合わせてしたいです。そう、チューチューだね、うん、これはね、なお姉さんが歌ってるやつで、チューチューラムニムニムニムラムラってやつですね。確かに。そのアルバムずっと流してたわ。確かに。ループだったわ。うん。で、あー、なんか、一周したなーっていうのも覚えてるわ。うん。何言わすね。 はい。次行きましょう。ラジオネーム、失恋したら絨毯を洗えさん。僕はセックスの時にバックナンバーを聞きながらしたことがあります。曲が良すぎてあまりセックスに集中していなかった覚えがあります。なるほど、いいじゃん、バックナンバーか。ちょっと泣きそうになっちゃうね。バックナンバー、どの曲が良かった？いい曲もあるんじゃない？こう、はまりのいい、はめのいい曲みたいな、ありそうですけどね。じゃ、テーマ行きましょうか。今日のテーマは、下ネタじゃない、なんだっけ、下半期。あ、下半期の私に怒りそうなこと、もうやかましいぞ。はい、すずりの涙さん。7月、シュージマンに絡まれる。あ！ウイカさん、実はシュージマンこと三四郎の相田さんに絡まれてからこそがオールナイトニッポンです。菅田将暉さん、クリーピーナッツさん、乃木坂46の新内さん、水溜りボンドさん、数多くのパーソナリティが絡まれています。さっきはなぜか菅田将暉オールナイトニッポンで自身の曲を解禁するという自身の曲を解禁するというわけのわからないことをしていました。ん、どういうことだろう。自身の曲を解禁する。相田さんの曲を解禁するってことかな。うん。過去には、スーパービーバーの、渋谷さんでいいのかな、渋谷さん、三代目 JSOUL BROTHERS の山下さんのこともマブダチと言っていました。ウイカさん、頑張ってください。あー、なるほど。シュージマンさんに絡まれればいいの？絡まれるってどういうこと？喋ってもらうってこと？絡まれるって何？私のエピソードを話してもらえばいいってこと？あんまりご一緒することないんだよな。この間それこそ1月1日の、生放送では隣に座っててずっとあの AD さんの感じやばいねとかってディレクターさん見ながら喋ってたのはあったんですけどね。覚えてるかな、皆さん。ちょっと絡まれるように頑張りますね。別に絡まれなくてもいいと思ってる私でもあります。はい、ラジオネーム東北自動車道さん。下半期のウイカさんは僕らの時代で佐藤しおりさん、みちょぱさんと3人で語り合う会に呼ばれると思います。僕らの時代って年関係なくていいんですか、これ。あ、そうなんだ。佐藤しおりさんは多分同い年です。ただみちょぱさんが結構離れてるな。でも大体だいぶ2人は先輩に当たると思いますんでね。どう、そうか、絶妙な感じっすね、メンツ。それバラエティーというところだけれども、2人ともやっぱもうね、レギュラーもいっぱい持ってらっしゃいますしね。私だけちょっとなんか格下じゃないかなって思いますね。ここにはまだ入れないかもしれないですね。マジレスすると入れるようにね、ま、なんて言えばいい、みんな反応しづらかった。マジレスするとちょっと早いかなっていう感じですけれどもね。まあ下半期ここまで追いつければいいなってことですよね。はい、ありがとうございました。はい、この後は FM のコーナーです。果たして私は今週もステルス下ネタに気づいて指摘することができるんでしょうか。
日本放送ポッドキャストステーション、
湘北美容外科プレゼンツ、ミュージックビューティー、 DJ ラブジュースウイカです。今夜のメールテーマはジェネレーションギャップ。早速メールをご紹介しましょう。ラジオネーム左目をいじるだけさん、こんばんは。私がジェネレーションギャップを感じたのは先日参加した合コンでの出来事。ひょんなことから自分が子供の頃見ていた NHK のお母さんと一緒の着ぐるみの人形劇は何だったかという話になったんです。その場にいる約半分のメンバーがミド、ファド、レッシ、ソラオのドレミファドーナツ、もう半分がスプー、アネム、ズズ、ジャコビ、ガタラットのグーチョコランタンで、私一人だけがジャジャマル、ピッコロ、ポロリのニュクニュクプンだったんです。しかもグーチョコランタン世代はニュクニュクプンの存在すら知りませんでした。めちゃくちゃショックでした。っておい、ジャジャマル、ピッコロ、ポロリはニコニコプンや。ニュクニュクプンは指でケツ穴ほじくって抜いた時の音や。 アナル、アナルです。夜によって子供番組の話題に今までで一番どぎついやつ忍ばせてくんなよ。しかもアナルは子供とちょっと遠いね。その穴じゃないね。心痛まんのかお前は。もっと純粋な心持ってくれ。ああ今回も無事に気づくことができました。安心して FM に行けます。ああよかった。ありがとうございました。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。寂しいな。ラジオネームハートマトさん、今夜僕は地元の茨城放送で聞いていたのでウイカさんのディルドのモノマネを見ることができませんでした。なので下半期モノマネ番組で絶対見たいです。モノマネ番組ではできませんね。で、飛びっ子を入れられてる人みたいなシリーズで出る分にはいけるんですけどね。いけないですか？ないですかね？そういう枠のね。やって、佐久間さん、そういう番組やってくんないから。佐久間さん。ディルドのモノマネができる場所、ゴッドタンかな？呼んでください。はい、ラジオネームウーロンさん、第7世代は童貞さえも売りにしているという記事を読みました。ウイカさんは全く逆でセックスの最中のバックミュージックまで発表してしまいました。やはりウイカさんは第7世代には入れなさそうです。第5世代の下ネタどぎつい世代です。それ童貞を売りにしてるだけでしょ。それは童貞の方がじゃない方も絶対いらっしゃるわけじゃない。そこはね、一緒じゃん、結果一緒ってことじゃん。それはいいんじゃないの？なんかその童貞を全部食いに行くっていう、いいんじゃないですか？いやいやいや、童貞狩りの担当？逆に？いやそんなことはないんだけども。はい。いい加減スヌーズさん。テーマメールですね。私の下半期に起こりそうなこと。エゴサが日課のウイカさんは、この先の放送で、必ず変な DM が来たというフリートークをすると思います。あの佐久間さんですら変な DM が来たというフリートークを先週していたので、ウイカさんならもっとフリートークにできそうなカロリーの高い変な DM が来るはずです。いや、いっぱい来てますよ。だいたいスクショしてるし、やべえやつはブロックするし、いろいろありますけど、まあそうですね、 DM ネタとかまあまあいっぱいあるから、いつでもやろうと思えばできるんですけど、まだあえてやってないけど、じゃあしてみましょうかね、そのうち。いっぱい来るからな。で、この話をするとさ、送られるから嫌なのよ。送ってきてほしくないわけよ、厄介なやつは。まあでもね、いいものもあるし、やべえやつある。やべえやつはでも大体おっさんの自撮りだからさ、本名フルネームでおっさんの自撮りで、なんか今度ここでこういうことがあります、来ませんかっていうお誘いメールだったりするから、それ全部晒していいんだったら言おうかな。訴えられても知らねえ、そんな知らねえ、送ってくるやつが悪いんだからよ。はいはい。この後は4時30分からは上柳雅彦さんの朝ぼらけお送りします。そしてミックスチャンネルではアフタートーク賢者タイムですね。今日はどんな四十八手が学べるんでしょうか。準備でき次第始めますのでぜひ見てくださいね。今日はね、短い人もいたけど、ミクチャの人、皆さんお付き合いありがとうございました。他の地域もずっとね聞いてくれてありがとうございました。ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。また来週。